ウェザーリポート。時刻は1時を回りました。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。今日は神奈川県西部は晴れまたは曇りですね。青空が見えている時間帯と地域もあるんですが、場所によってはちょっと分厚いグレーの雲がかかっていたりとまばらですね。今日はこのようなお天気続くということです。ラジカルランド、続いてはこのコーナーです。
源秀森の
駆け込みレディオ。源さん、こんにちは。
どうもこんにちは。相変わらず美声やな。
ありがとうございます。
はい、元気はつらつ。
源さん、今日はどちらに？
今日はね、珍しくまたまた事務方で歌舞伎町にいます。
あ、そうですか。あの、やっぱり歌舞伎町、日本駆け込み寺、人が多いですか？うん、
多いね。今ね、ケバブのね、ケバブの大会してるから、例のケバブっていう料理の。
あ、その目の前の公園。
そう。
大久保公園でしたっけ？
そう、ケバブ祭りで、すごいね、もう十何店舗、ケバブ大会やけども。
わー、ケバブいいですね。
うん。
あの、ゲンさんが今年やり残したこととか。うん、ありますかね。何やっておきたいなとか。
まずは体調がいまいち、首が回れへんから、本当はもうちょっと筋トレして、筋肉をつけたかったと言わんけど、ちょっと体力増強が思うようにいけへんかったのがじくじたるものやな、うん、
ね、今年夏大きな手術を一度に 2箇所やったんですもんね。
そう。だから全然体力が、手術前からやったら 6、7割で、ずっと座ったらやっぱりまたしびれが出てきようから、そのためにな、背筋腹筋とか筋力とか歩いてくださいって言うんやけど、なあ、
痛いのにね。
筋肉つけんのってすごい時間かかるよな。
そうなんですよ。私もちょっと気持ちが分かる。首とかもね、体とか、つけなさいって言われるんですけど、それをすることによって痛みが増すので、じゃあどうしたらいいのみたいな、なんかね、憂鬱にな
る。その痛みが微妙やろ。筋肉痛なんか骨が痛いのか。
わかんないんですよ。
わかんない。で、プロテイン飲んでるけど、プロテイン飲みすぎたらお通じが良すぎるしな。
あ、いいんですかね、プロテイン。
いや、プロテイン飲んだ方が筋肉がつきやすいって、バカみたいに飲んでたら今度効きすぎてまうし。
ああ、気をつけなきゃいけないですね。
で、急には飲まれんしな、どこでもな。まあ、カシャカシャしながら。
あ、カシャカシャ、そうですね。カシャカシャしてますね、そういえば。
そう。
ね、
そう。
あら、
冬場にちょっと朝早く30歩歩くとかね、頑張ります。冬場の方が歩きやすいもんね、
そうですね、来年はこれはやりたいなんていうことをもしありましたら教えてください。
これはやりたいか、いっぺん高尾山でも登ってみたいよな。
一度もまだ。
いや、ほんでまして今はそんなに暇歩かない。高尾山はロープウェイじゃないけど、あれではあるけども、いっぺんあの辺りをちょっと歩いてみたいよな。なんか気持ちよさそうやから、ちょっと満喫して歩いてみたいな、
ね、意外とあの初心者の方でも OK って言われるのが高尾山ですよね。
そうです。現在行きましょう。今にそれまでに体力に自信がなかったからふっふいてまうよな。
ああ、そうですね。じゃあその前に今年やり残した筋力をつけてから、来年やりたい高尾山に登ってみるって。はい、
はい、
では今日皆さんと一緒に聴かせていただく曲は、
はい、川島英語のね、時代遅れ。
お、
名曲です。時代遅れ、
これは自分自身と重ねてということですか？
そう、2番目の2曲目なんか、こう人の心を見つめる、続けるっていうのは、不器用な男でありたいっていうのが、このフレーズが好きで。
それではお送りしましょう。
はい、
川島英吾さんで時代遅れ。
1日2杯の酒を飲み、
魚は特にこだわらず、マイクが来たなら微笑んで、お箱一つ歌うだけ。
川島英吾さんで時代遅れでした。
聞いてもええなこの歌は。
心の奥にぐんとくる曲ですね。
名曲やな。
し
みじみとフルコーラスを聞きました、
はい、スタッフみんなで下向いて聞いてました。
はい、
なんかいい曲だなって改めて思いました。
はい、
さて源さん、今日はお知らせがあるんですよね、
はいはいはいはい。
ちょっとお体の具合があまり良くないということで、手術もね、夏にされまして、このコーナー今日で一旦お休みということですね、
はい、そう、放電しっぱなしやからしっかりと充電してアップデートしたな、要するに上書きもして人生、そうそうそう、3、4ヶ月この冬の間冬眠じゃないけど、次に芽が出るように方がっていうスタンスで頑張ります。
なぜか
頭と口は、口先は元気やからな心配せんでも、
あ、頭とお口はいつも元気な源さんで
元気やったら、
またこの元気な声を聞かせていただける日を楽しみにしてますので、
はい、
はい、ありがとうございました。
とんでもない、ありがとうございます。
源秀森さんでした。源秀森の駆け込みレディオ、今日で一旦お休みです。源さん、ありがとうございました。
そうですね、ここまでやってきたんで、まあこれからもやってきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんでね、これからもやってきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやってきたいので、まあここまでやってきてね。
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだ。
ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。今回は約2年半ぶりの登場です。俳優そして歌手の宍戸まさるさんです。
どうもよろしくお願いします。どうも
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
2年に一度登場してくださるという不思議な周期の
本当ですね。
あの、はい、東映のオレンジャーの、はい、もうメインです、レンジャーのレッド、はい、お
ね、そうですね、
やっていらしたんですもんね、
はい、オーレットっていうのをやってました、
ね、はい、それから何年くらいですか。もう、
もう20年以上前ですからね。
そうですか、いやそのオーレンジャーを見て育ったスタッフが今外にいるという、うん、はい、ちょうどその世代なんですよ。
だいたいそのぐらいの世代の感じですよね。だからね、で昨日もね、ちょうど佐藤珠緒ちゃんと、
あ、そうピンクだったんですよね、珠緒さんが。
そう、珠緒ちゃんが昨日もやってましたけどね、ちょっとイベントで一緒だったもんですからね。
そうです。
そんな懐かしい話もして、ちょうどしてたとこなんですけどね。
あの、はい、宍戸さんのスタートがオーレンジャーのレッドではないんですよね。
ね、僕はあの子役の時にデビューをして、で中、そうですね、小学校6年ぐらいの時ですかね、うん、デビューをして、子役でデビューしたのがきっかけでこの芸能界に入りまして。
うわ、もう芸能生活何年、
何年になるんだろうないや、あの歌手生活は今年で 10周年なんですね。
あ、そうですか。
で、ま、あの芸能生活って言ったら、37年とか7年とかそのぐらいになりますかね。
あ、でもずっとこの芸能界で、
ま、あの一度、ま、中学高校はちょっとお休みして、
あ、そうです
か。でまたあの高校卒業してから戻ってきたっていう感じなんですけども、そんな感じで、あ、気がつけばこんな感じですかね
今はもう歌を歌い、はいはい、皆様に届けということ で、はい、で2年前に来てくださった時はちょうど小金沢昭二さんの事務所に入られ、はい、
そうですね、
活動スタートという、
スタートした時期ですよ ね、
それから2年半、はいはい、いかがですか。
そうですね、ま、あの歌手生活としてはまだまだあのそんな日数というかあの年数は経ってないんですけども、ま、小金沢さんの事務所に入って、 まあ、いろいろと小金沢さんと各地回らせていただいたりしてね、でいろいろ、まあ、勉強させていただいたりとかして、まあ、すごく自分自身でも勉強できた2年間というか、まあ、いろんなことがあった2年間でしたかね。
そうですか、はい、ではここで、はい、宍戸さんの曲をお送りしようかなと思うんですが、はい、まずこの今ソロで活動する前にグループに入られていて、はい、あのトシドットハッピー&ブルーにも在籍されていて、
はい、そうですね、2006年から2009年まで、ボーカルを担当させていただきました、
うん、その時の歌をそれでは皆さんと聞いてみたいなと思いますので、
はい、お願いします。
お願いします。
トシドットハッピー&ブルー時代の歌、宍戸まさるで寄せばいいのに、聞いてください。
いつまでたってもダメな私ね、女に生まれてきたけれど女の幸せまだ遠い、せっかく掴んだ愛。
トシドットハッピー&ブルー寄せばいいのに、お送りしました。こう少し話すとも、スピードが落ちて、
はい、
こうゆったりして、
はい、
このムード歌謡って改めていいなって、こう年齢を重ねるとともに感じるようにな
ってそうですか、
はい、
やっぱねムード歌謡いいですよ ね。僕はもう本当に小学校の時から大好きで歌ってましたので、う
ん、小学生の頃から、
小学生の頃から歌ってましたね。みんな周りはガッチャマンとか、
あ、
アニメソング歌ってましたけども、僕だけランドセルしょって、夜の銀狐とかね
渋いかっこいい小学生
が、小学校から、それで学校帰るときは田んぼあずみちを夜の銀狐を歌いながら寂しくないかいって歌いながら帰ってくる
見てみたい
かなり変なガキですよ、ただの
前の友達と話合いました？
話合わないですよね。
ですよね、
うん、だから歌ってる曲も何歌ってんだろうこいつはっていう感じでよく見てましたよ。
でもその小学生の頃の何気なく歌ってた、
ね、
夜の銀月音のその鍛えられたムード歌謡の感じがこう今プロとして生かされて、
その時のが生かされてるのかどうかわからないですけどね。やはりどうなんでしょうね、やっぱうちの、まあ親が聞いてたっていうのも影響がすごいあると思うんですけどね。
あ、
やはり自分の中ではムード歌謡がすっとこう入ってくる、
うん、
いいなっていうのがやっぱずっとありましたかね、
うん、今もではこの宍戸さんのジャンルはもうムード歌謡歌手と。
そうですね、まあ、ムード歌謡歌手になるのかな、
うん、
そうですね、また演歌歌手とはまたちょっと違うのかなっていう感じしますけどね。
そのスタイル、ヘアスタイル、はい、ファッションだったり、はい、そのビジュアル的な、はい、全体的なものを見るともうセクシーですよね。
そうです か、そうですか、
言われませんか。
いや、そんなことも、
すごく香水の香りもすごくなんだか銀座って感じが昼間なんですよ、真っ昼間なんですけど、なんかここだけちょっと夜の感じがするんですよね。
だいたいうちは事務所の社長が小金沢昌司さんなんで、そしてあと一緒にいるタレントっていうか所属のタレントが、
はい、
まあ、僕とあと半田浩二さんじゃないですか、
はい、
で3人で銀座とか歩いてるともう本当そのままなんか
ですよね
あんまり周り近寄ってこないというか、そんな感じの雰囲気はありますから ね。だからなんかこうなんだろう、銀座の雰囲気醸し出してるのかなっていう感じがしますけどね。
で、長袖のシャツを着てくださってるんですけど、ラコステのなんですけど、はい、それでももう銀座の香りが、
はいはい、なんだろう、そうなのかな、なんかやっぱこう
染みついてるというか、
染みついてるのかな、
内から出てくるものなんですかね、
内から出てくるものなのかどうか分かりませんけどね。
お部屋の中ってどうなってます
部屋はどうですかね、どっちかっていうと こうモノトーンというかね、
やっぱり
だから そんな感じですね、うん、意外とピンクとかそういうのはないな。
いや、白黒が多いかなって思ったんですよ。
多いですね、
やっぱり
どっちかっていうと白、うん、なんか明るい色ももちろん好きなんですよ。でハッピーアンドブルー時代はどっちかというとネクタイとかは年伊藤さんからの指示で、
ええ、
すごく派手なやつをしないといけないんですよ。
真っ白の上下の
真っ白の上下に、うん、もう本当真っ赤な、なんかこうそこら辺じゃ絶対ありえないような感じの
赤のジャンルもいろいろありますけどもうそれでももう極めてすごい赤のっていう感じですよね。
そうですね、ミラーボールがそのままなんかネクタイになってるようなねそんな感じのが多かったもんですからね。
うん、
ただなんだろう、普段はそんなあんまりこうキラキラとした感じではないですかね。
ね、落ち着いた感じでっていうことですよね。
そうですかね、
うん、で先ほどちょっとお話をお伺いしたら料理もお得意ということで、
はい、
ただその料理もこうよくあるメニューじゃないんですって、
ま、得意っていうことではないんですけどね、自分でなんかこうパッパッパッとこう作れるようなものを例えば玉ねぎと、肉をですね、
はい、
炒めてでそのまま、レタスに巻いたりとかあとパンにそのまま包んだりとかしてでレタスとかその野菜をちょっと混ぜてねそれで食べたりとか本当ごく簡単なものですよ。
ただそのねよくお野菜とお肉炒めたら、
はい、
もうそれがおかずとして、
うん
考えちゃうんですけどそれをパンに挟むっていう発想がオリジナルだなと、
はい、なんですかね。ただめんどくさいにだけなんじゃない
そういうよくメニューにはない、自分でこうしようかなってこう流れとかで勢いで作るものが多い中で、うん、一番美味しかったっていう。
そうですね、結構ラーメンインスタントラーメンとかでもいいんですけどね、
はい、
でラーメンを作った後に隣でこうフライパンで、お豆腐と、
うん、
あとネギ長ネギをこう刻んで、はい、それをこう炒めるんですよ。
お豆腐を炒める
炒める、
うん、
でそこに味付けをしてそれを出来上がったインスタントラーメンの上にそれを全部バッてこうぶっかけて
斬新。
それで食べるとね結構ね意外と美味しかった。
その相手のラーメンは何味ですか、う
んその時はね味噌味だったかな。
味噌はお豆腐合うかもしれませんね。
ねえ
ああいや、まあ、やってみようかなと思って、
うんまあ、おすすめというか、まあ、個人差あると思うんですけどね、僕はでも意外と美味しかったかなってまあなんか家にあるものでなんかこう工夫しながらやるのが結構意外と好きだったりとかしてね、
うん、
そんな感じですかね。
じゃあそうやって少しでもこう自分で作って、うんはい、自炊をして体調管理とか、
うん、そうですね
気をつけたり。
そうですね、体調管理は一応してることはしてるんですけどね、うん、でもやっぱ風邪ひくときは引きますね。
ね、先日引かれちゃったと
ちょっと引いちゃいました。
でその病み上がりの状態でのレコーディングだったりと、
はいうん、そうですね、
お疲れ様でした。
まあ本当にでもね自分で管理ちゃんとしないといけないので。
いやでもね、うん、あまりにもこう気温のアップダウン激しくて、うんはい、私の周りで普段風邪ひかない人が引いてたり、自信があるんだよ体力にはっていう人が、
うんうん
体調崩しちゃったりってあったので。あ
意外とねそうですね最近ね、
うん、
あなんでこの人が
ね、
結構意外と周りでいましたね、うん、風邪ひいてる人、
ねうん、今もうより気をつけて生活している方が増えているっていう感じですよね、
うん、そうですね、うん、
でその大変な状況の中でレコーディングをされ、
はい、
そして12月の6日にはミニアルバムが発売されると、
はい、そうなんですよ。ようやくね初めてのアルバムで。
初ですか。
初なんですよ。
そうですか。
でハッピーアンドブルー時代には、うん、出させていただいたんですけども、自分個人としては今回初で出させていただきます。
そのタイトルが、
うん、
シシドクラブ。
そうなんですね、
ひよこクラブみたいな
よく言われた
ですよ、ね、
この前も言われ
シシドクラブごっこクラブみたいな感じになって可愛らしいなと思ったんですけど。そ
う
です
か。ディレクターがこういう名前にしようということでつけてもらったんですけどね。
もう一度聞いたら、うん、もう忘れないインパクトのある
そうですね、
うん
うん、気に入ってます
ね、素敵なお名前だなと思いました、はい、でまた、うん、曲数もトータルで10曲収録、ね はい、ですね、
まあ、ハッピー&ブル時代の曲からですね、
はい、
まあ、ムード歌謡曲で、まあ、僕のオリジナルの曲、あと僕が、まあ、作った作詞作曲した曲とか、合わせて10曲
入ってます。先ほどの寄せばいいのにも入ってますね、
うん、入ってます。
あと、はい、星降る街角も入ってて、はい、私に乗ってますなどの代表曲ヒット曲も
そうですね
あり、はい、宍戸さんの曲もありと、はい、聞き応えのありそうな、
ぜひ皆さん聞いていただきたいです ね、
はい、皆さんがこう受け取って聞いた後の感想、はい、楽しみですね、うん、
ぜひよろしくお願いしますね。小さい、ね、お子さんもね、
うん、
あのランドセルしょいながら聞いてもらえるかどうかわからないけど、ね、まあ、いろんな人にね聞いてもらえたらいいなっていう感じで、
うん、はい、そして、うん、昨年なんですが、はい、その小金沢翔二さんプロデュースで、はいはい、初のプロデュースで、うん、哀愁グラスもリリースされているんですよね。
そうですね、小金沢さんがまあ、今まではちょっと女歌女性の歌が多かったもんですからね、
うん、
今回はまあ、それはちょっと男歌をちょっと歌ってみようということで、うん、小金沢さんから言われましてね、でプロデュースしていただいて、で哀愁グラスという、ね、曲を出させていただきました。
カップリングは男の夕日、
はい、男の夕日の方は、小金沢さんがバックコーラスを担当していただいてまして、
うん、
すごくバックコーラスが目立っております。
まあ、聞いてみたいって
、まあ、すごくいい曲で、
ね、
はい、なってますね。
そうですよね、はい、後ほど哀愁グラスを皆さんと一緒に楽しみたいなと思います、
はい、
そして、はい、年が明けて、うん、1月17日にはこのアルバムがリリースされてまだ1ヶ月ちょっとで、
はい、
もうすでにシングルも発売が決まって、
そうなんですね、はい、1月の17日に、新しい曲が発売になります。
黄昏ワルツ、
はい、
これもタイトル通りワルツ、
う
ん、
そうですね、すごくなんて言うんでしょう、聞いててちょっとこう、まあ、ほっこりするような、すごくこうほんわかになるっていうかな、落ち着いた感じの、明るい感じのイメージのいい曲に仕上がってます、
はい
はい、
来年1月17日に黄昏ワルツ発売、そして来月6日にはミニアルバムシシドクラブが発売と、
はい、
もう今年も残りあと少しなんですけれども、うん、なんかやり残してることとかやっておきたいなって思ってることありますか、
うん、そうですね、やり残してることだらけなんですけど、ね、意外と、まあ、年の初めは結構ね目標を立ててやったりするんですけど、なかなか気がついてみるとね、
うん、
できてなかったりとかいうことが多いんですけども、まあ、焦らずに着実にこう進みながら、まあ、楽しみながらですね、いろんなシドマセルのまた輪を広げていけたらいいなというふうに思ってます。
逆に来年はこんなことをやっていきたいっていう目標を立てられてますか、
は
い、
う
ん、
そうですね、まあ、とにかく来年新曲が1月に出ましたら、うん、まあ、それでしばらくずっとキャンペーンで、まあ、各地回らせていただいて、とにかくシシドマセルという名前をですね、一人でも多くの人にまた知ってもらえるように頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます、
はい
はい、
そのキャンペーンの場所などは宍戸さんのホームページをご覧ください、
はいはい、よろしくお願いします。
では最後にその小金沢翔二さん初プロデュースの哀愁グラスを聞きながらお別れになります、
はい
はいはい、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回のゲストは歌手宍戸まさるさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの放送はラジカルランドです。
氷がきしむ胸の孤独を揺さぶるように愛していながら背中を向けた やみ切れない
男の
傷に染みる夜更けの哀愁グラス
時計を腕
から外してみても時は逆さに流れはしない幸せだろうか泣かずにいるか
酔
えば酔うほど今夜はなぜか思い出させるああ哀愁グラス忘れてしまえと明かりが降る風の噂もよぎりに消えたあの日に戻って許されるなら吹いてやりたい別れの涙そっと浴びてるああ哀愁グラス
小型ラジオちゃんの電池も新しくしてイヤホンもちゃんと持参してダイナシティの中で聞いてますとありがとうございます。携帯で撮影した写真どれを添付しようか悩んで結局はこれをてんてんてんてんということで今サレツさんから送っていただいたお写真を拡大してみました。おご注意くださいという看板の写真が出てきました。これは何でしょう。10月31日にと、松田山の西平畑公園&ハーブガーデンに散歩に行ったら野生のイノシシがハーブガーデン周辺に出没しているという注意喚起が汗マークと、あ、本当だ。野生動物かっこイノシシがハーブガーデン周辺に出没しています。発見したら危険ですので近づいたり餌をあげたりしないでくださいと、大きな声を出したりせずに離れてくださいと。ああそうなんだ。あらね、確かにねちょっと可愛いかななんて思って近づいちゃうかもしれないんですけど大丈夫な方はね、でも危ないですからね、ね、情報ありがとうございました。これはねちょっと私も気をつけなきゃなと思いました。そしてもう一枚サレーツさんからお写真が、なんだこれは、なんだこれは、コカ・コーラとコーヒーが合体した飲み物、すごい。蛍田駅の自動販売機で発見した飲み物を想像していたよりははるかに美味しかったような気がする飲み物でした、かっこ笑いと。自販機限定ですって、 気になる。130円。なんでお値段を言うんでしょう。おー、情報ありがとうございました。発見したら飲んでみちゃうかもしれませんね。サレスさん、引き続きラジカルランドにお付き合いください。時刻は2時です。ウェザーリポート。